火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーでファイナンシャルプランナーの正橋直美さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、確定拠出年金のお話をいただいております。今日は3回目になります。
そうですね、まずは確定拠出年金ってなんだっていうお話から、先週はそのメリット導入するといいですよというお話をしたんですが、今日は最後にその注意点、
これは押さえとかないといけないですね。
そうですね、はい、いつも言うんですけど、本当金融ってうまい話ないんです、で、絶対に儲かって絶対に安全でいつでも好きな時に使えるよっていう話はそもそもおかしいと思って聞いてくださいねっていうのは日頃あちこちで私は言ってるんですけど、
はい、
確定拠出年金を自分でスタートするとき一番注意してほしいのは、例えば最高額で月々68,000円、年間で816,000円できるからといって、はい、全く余裕ないのに何もかも切り詰めて全部確定拠出年金に入れてしまうとですね、
はい、
やっぱり例えば急に病気をしてしまったとか、冠婚葬祭でお金がかかるよとか、あと子供が大学入るとか、すごく大きなお金が動くときに手元に1円もないっていうことになると大変、
そうですね、
でこの制度というのはやっぱりその長期で私たちが将来公的年金を使って生活するようになるその時の補填を目的としてますので、
はい、
その5年先とか10年先のなんか学資保険とか、住宅ローンの繰り上げとかには使えないっていうところが注意点です。
簡単にその下ろせるわけではないわけなんですね。
そうです、原則はやっぱり60歳以降なってきますし、はい、そんなにちょくちょく積み上げては下ろしてという趣旨のものではないですし、その金額の変更とかいろんな手続きも必要になってくるので、
はい、
やっぱり一旦決めたらずっと老後まで置いとくお金っていうのをまず肝に銘じて、でその老後まで置いとけるお金が自分にとって月々いくらなのかを知るには家計簿というのが大事になってきて、
はい、
やっぱりぐるぐる全部つながっていくんですけどね。
そうなんですね、
はい、はい、なんです。
実際にその運用する金額というのも慎重に考えないといけないですね。
そうですね、あとは運用にあたってもその企業で導入されている場合は自分でどこのシステムとかを使うかについては選択肢がないかもしれないけど、個人でされる場合にはいろんな窓口があって、
はい、
でその窓口次第では長期にわたると何十万何百万といって手数料が変わってくるので、
はい、
どこを取扱いの窓口にするかというのもすごく大事なキーポイントにはなります、
そうですよね、はい、これが一番多分迷うんじゃないかなと。
そうですね、あと企業で導入されて自分でなんかこうやらなくちゃいけないんですけどって相談される方に多いポイントはですね、
はい、
そのいくつかの中から選ぶんですけど、どれにしたらいいのか分かんなくて、
これが一番難しいと思います。
そうですね、はい、適当に選んでみましたっていう方多いですね
でもこれはその適当はやっぱダメなんですよね。
絶対にこれですっていうのって基本的には答えがないので、まあ適当でいいかというとまた別ですけど、ただその適当でいいかではなくてちゃんと根拠があって、ハイリスクハイリターンってねよく言われますけど、はい、これもう原則なんですよ、なのでハイリスクでいいと思ってハイリターンを望むのと、リスクがないと思って減ってしまうのとでは全然ショックの度合いが違うと思うんで ね、
そうですね、分かっててやってるのと分かってないのでやってるの
で
ね、
許容範囲が違う、
はい、
でもうその確定拠出年金に充ててるお金は減ってもらうと絶対将来困るんですっていう方はやっぱり割とそのリスクの少ない元本でこうあまり大きく変動がないようにしていかれるといいだろうし、
はい、
そこはやっぱり知っておくといいですよね。
そうですね、
はい、まあ、全部はやっぱり足元家計簿つけて自分のプランニング将来のプランニングどうするかっていうところに行き着くんですけど、はい、
ですね、なので、まあ、今から始める方本当に慎重に考えていただきたいということと、
はい、
分からなかったら本当に専門の方に
お問
い合わせいただいた方がいいかなと、はい、思います、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーでファイナンシャルプランナーの正橋直美さんでした。